詩編36編5節から9節。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山、あなたの裁きは大いなる淵。主よ、あなたは人や獣を救ってくださいます。主よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を避けます。彼らはあなたの家の豊かさに満たされ、あなたは楽しみの流れで潤してくださいます。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。今週の木曜日はサンクスギビングデーです。来週はアドベント第一主日で新しい礼拝の一年が始まります。今日礼拝の一年の最後、神様への感謝で締めくくることができるのは意義深いことです。けれども毎年サンクスギビングデーを迎えるとき、私は自分は感謝が足らないなということを反省いたします。感謝が良いものであることを知っているのに、なぜ感謝できないのでしょう。感謝と逆のもの、不平や不満にとらわれてしまうからでしょう。感謝について学ぶ前に、それを妨げているもの、不平と不満について見ておきましょう。不平と不満、普通不平不満といって一つのものとして扱われますけれど、不平と不満では少し意味合いが違うように思いますので、二つに分けて考えています。不平とは、辞書によれば心が平らでないこととありますが、不平の平は平等の平、公平の平とも取ることができますので、不平とは、自分が正当に扱われていないことに対する憤りであると言えるでしょう。人は誰も平等に扱われたい、正当に評価されたいと願っています。同じ努力をし、同じ成果を上げたのに、女性だからというので給料が低い、肌の色が違うからといって昇進できないとしたら不平等だ、公平ではないと誰しも思うでしょう。また人種が違うからといって存在に扱われたり、必要なサービスを受けられなかったらやはり腹が立ちます。また何かのグループで出身地が違うからといってのっけ者にされたり無視されたりしたらどんなに辛いでしょう。みんなと仲良くするため努力しても、それが報われなかったら、人はそこに自分の居場所がないと考え、強い疎外感を持ち、不平を持つのです。不平は怒りの一種で、それによって感謝がかき消されてしまうのです。一方の不満は、必要なものが満たされていないと感じることから来ます。経済的な必要、健康、安全、人とのつながり、そうしたものが一つでも欠けると、私たちは不安になり、不安が恐れに変わります。不平は他の人に対する怒りとなり、周りの人々との関係を壊しますが、不満は不安や恐れとなり、その人自身を苦しめます。アメリカの精神医学会の2023年の統計によりますと、何らかの不安症を持っている成人は全国民の 19.1% で、男性が 14.3%、女性が 23.4%、男女両方では 19.1% となります。18歳以下も含めますと 31.1% で、およそ3分の1の人が生涯のいずれかの時期に不安症を体験していることになります。 そしてその原因は不平や不満なのです。最近読んだ新聞記事に、職場での不平や不満、そこから来る怒りや不安のため仕事を続けられなくなった人がしばらく仕事を休んで医者にかかったという話が載っていました。新聞記事ではその人を仮の名前でセレーナと呼んでいました。彼女は職場でいろいろとストレスを抱え込んでいました。そんな時プロジェクト会議があって、先に彼女が提案していたものが取り下げられ、代わりにインターンのサラの案が採用されました。それがきっかけとなってセレーナの感情が爆発しました。大声でわめき散らし、サラを攻撃することを言ってしまったのです。セレーナはドクター・コーソンのオフィスで今まであったことを話しました。セレーナはドクターから怒りを抑え不安を解消する処方薬がもらえるだろうと期待していました。ところがドクターが彼女に渡したのは何も書いていない小さな日記帳でした。ドクターは言いました。毎日ここに感謝のことを3つずつ書いてください。これはあなたが期待していたものとは違うでしょうが、あなたにとって一番効果的なものなんですよ。セレーナはそのジャーナルブックを戸惑いながら受け取りましたが、問題を解決したい一心で医者の言葉通りにしました。それを続けているうちに、セレーナは今まで同僚のすることにいつもイライラし、通勤が大変なことにつぶやいていましたが、徐々に同僚から助けてもらったこと、車は古いけど故障しないで通勤できたことなどを感謝するようになりました。感謝を数えていくうちに同僚との関係が良くなり、イライラすることが減り、同僚と一緒に笑うことが増えました。そしてさらにも謝ることができたのです。セレーナは最初感謝の効果を疑っていましたが、実際に怒りや不安が日々に小さくなっていったことをドクターに告げますと、ドクターは感謝には攻撃的な態度を和らげる効果がある、そのことを説明してくれました。また幸福度が増し、鬱を解消すること、さらに体を強くし深い睡眠を与え、心の健康を増進し、人への思いやりを増し、ストレスを減らし、人とのつながりを広げ、知的な能力を高め、免疫を高めるなどの効果があることを説明しました。感謝は神様が人に与えた万能薬なのです。ドクター・コーソンはこんな話もしました。ある人が古い自転車に乗って家に帰ろうとすると、ピカピカの高級車がそのそばを通り過ぎました。その人はその車を見て、あんな車があったらどんなにいいだろうと思いましたが、すぐに思い直して、あのドライバーはきっと車のローンでストレスがいっぱいだろうな。私の自転車はお金がかからないから楽なものだと心の中で言いました。そこにバス停があって、バスを待っていた人がいましたが、その人はその車と自転車を見てこう思いました。車や自転車があれば、こうしてバスを待っている必要もない。どんなに便利だろう。同じ道路沿いで車椅子に乗った人もいて、その人はこう思いました。もし私が立ったり歩いたりできたら、バスに乗ったり自転車に乗ったり、車を運転できたのに。その道路沿いに病院があって、その病室でベッドに寝かせられていた患者は、病室の窓から その情景を見てこう言ったというのです。ああ、せめて車椅子でもいいから、病院から出て、日の光を浴び、新鮮な空気を吸えたら。ドクターは、この話を説明して言いました。もし人が、自分にないものを数え上げたら、キリがないでしょう。心は不満でいっぱいになるでしょう。感謝は生まれません。しかし、自分にあるものを数え直したら、それこそ無限の感謝が生まれてくるのです。あれがない、これが足りない、それが欲しいのに手に入らない、そう考えているうちは不満しか生まれません。今自分に与えられているものを数えるなら、それがどんなに価値あるもので、自分を支えてくれ、幸せにしてくれているかがわかるようになります。これからも毎日三つずつ感謝のことを数え続けてください。セレーナはドクターの助けにより自分の問題を改善することができましたが、それは心理学の力でも、ドクターの力量でも、また彼女の努力によるのでもありませんでした。それは神の力によるものです。人の体と魂を作られた神は、人は感謝することによってより健全な心身を持つことができるように定められたのです。医学や心理学はその原則を発見し、ドクターは患者に感謝という処方箋をあげ、患者がそれを試したのです。しかし、患者を癒したのは神です。人を不平や不満から救うのは神の力によるのです。今日の箇所は最初に神の真実や義を歌っています。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山、あなたの裁きは大いなる淵。主よ、あなたは人や獣を救ってくださいます。五節から六節です。この世では真実や正義が踏みにじられています。実に不公平です。それだけを見ていたら、私たちはいつも不平を口にし、怒っていなければなりません。またそれがどんなに理想的な場所であったとしても、完全に真実で、完全に正義が行われているところはどこにもありません。信仰深い人々の集まりでもそうでしょう。また、そこで物事が正しく行われていたとしても、人はそれぞれ自分の基準や好みで物を判断しますから、それが神の真実や正義にかなっていても受け入れられず不公平だと感じてしまうこともあります。そんな中で私たちが感謝を持つためには神様の真実や正義に目を向ける必要があります。たとえデタラメな世の中でも他の人の罪や悪のために苦しめられることがあっても、神の真実や正義がなくなったわけではありません。それはどんな山よりも高く、どんな淵よりも深くそこに存在しています。たとえ不当な扱いを受けたとしても、私たちにはそれを訴えていくところがあります。神様の真実に、正義に訴え、神様の裁きに任せることができます。私たちには、主よと呼び求めることのできる神様がいらっしゃるのです。地上にはなくても、天にある恵みを受け取ることができます。この箇所が、主よ、あなたは人や獣を救ってくださいます。と言って、獣のことまで含めているのは、神様の救いがどんなに大きなものであり、全世界のあらゆるものに及んでいるかを語るためです。人は獣に勝るものです。神様が人を顧みて くださらないはずがない。そう教えているわけです。この神様の真実が私たちを不平から救ってくれます。また今日の箇所には神様による満たしが歌われています。八節に、彼らはあなたの家の豊かさに満たされ、あなたは楽しみの流れで潤してくださいます。とあります。神様は寛大なお方です。神様が私たちに与えてくださる恵みはちっぽけなもの、必要最小限のものではありません。詩編23編に、主は私の羊飼いとあって、私は乏しいことがありませんと言われています。最後の方には、私の杯は溢れていますとあるのです。羊飼いである神様は、ご自分の羊たちに食べきれないほどの牧草と飲みきれないほどの水を備えてくださっているのです。ルカ 6-38 でイエス様はこう言われました。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられます。詰め込んだり、揺すって入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。マスに物を入れる時の仕草が描かれていますが、詰め込んだり、揺すって入れたり、盛り上げたりして、気前よく与えてくださるのは誰でしょう？神様です。神様はその恵みを 100% を超えて、150% や 200% にもして与えてくださるのです。神様の恵みの豊かさを知るとき、私たちの魂は本当の満足を得ます。不満は消え、感謝が溢れるのです。聖書は言います。人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまで、あなた方が満たされますように、エペソ 3-19 です。その神の満ち溢れる恵みを知る者はどうするでしょうか？コロサイの 2-7 にこうあります。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。溢れる感謝を神様に捧げるのです。神様の恵みを数えるなら、毎日三つどころか、等も20もあるでしょう。神様の豊かな恵みを数え上げ、それを口に出して、神様に感謝の祈りを捧げましょう。神様を知らない人でさえ、感謝によって、その生活が改善されるとすれば、神様の溢れる恵みを受け、溢れる感謝を神に捧げる人には、どれほどの祝福が返ってくることでしょう。今年のサンクスギビングデーに、その祝福を体験する私たちでありたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたが与えてくださった感謝という万能薬を心からありがとうございます。あなたの真実に心を向けるとき、私たちの不平は止みます。天から注がれる、溢れるほどの恵みを受けるとき、私たちの不満は消えます。もし不平や不満が心に満ちることがあれば、それが怒りや不安に変わる前に、あなたの救いと癒しと守りとを求める感謝に導かれますよう、助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。